ークポッドキャスト始まります。
2021年9月17日タックポッドキャスト2第160回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。今日のオープニングでお届けしたいのは、日本時間で言いますと9月の15日水曜日の午前2時、感覚で言うと9月の14日金曜日の深夜という感じですね。火曜日から水曜日にかけての深夜に発表されましたアップルのイベントでたくさんの新製品が発表されましたので、そのお話をしたいと思います。今回はですね、ライフハッカーさんの記事で新 iPhone、iPad、Apple Watch 出たスペック、価格、発売日まとめというシンプルで見やすい記事がありましたので、この記事に沿ってお話をしたいと思います。今回ですね、発表されました新製品、ハードウェアのラインナップをまず整理しておこうと思います。 iPhone の13シリーズですね。 iPhone の13シリーズは大きく2つに分けて、 iPhone 13 mini と無印の iPhone 13、 そして iPhone 13 Pro と13 Pro Max、 4つの製品で大まかに分けて2つに分かれるという感じでラインナップされています。その他には無印の iPad、 そして iPad mini、 さらにはまだ発売日は未定なんですけれども、Apple Watch のシリーズ7というものが発表されました。中身ね、細かく見ていきたいと思います。iPhone 13 mini と無印の iPhone 13。こちらは iPhone 13 mini は 5.4 インチ。iPhone 13の無印は 6.1 インチ。アルミニウムのボディです。カラーは5色展開で、ピンク、ブルー、ミッドナイトにスターライト、そしてレッド、レッドだからプロダクトレッドですけども、この5色なんですね。これを見るとですね、大道は赤好きですので iPhone 13 mini の赤欲しいんですよね。これポケットに入れてっていう話なんですけれどもね。でもね、また後ほどお話しようと思ってるんですけれども、実は私ですね、出勤する際にもこの天王寺アップルクラブのツイッターアカウントでニュースをね、皆さんリツイートしてるので、それを見てくれてる方もいると思いますけれども、移動中によく iPhone の RSS リーダーから IT 系のニュースを見て、それを Twitter でリツイートして、そのリツイートしたものを次のコーナー、ニュースのコーナーで皆さんにご紹介するというのをやるときに、 iPhone 12 Pro ではですね、字がもう見えないんですね。なのでハズキルーペをかけてますので、この13ミニと13の無印の赤欲しいんですけど、ちょっと大きさ的には難しいのかなというところですね。無線機としてね、携帯電話としての使用は 5G の対応、ディスプレイは全面的に有機 EL を採用しています。フロントカメラのノッチですね、あのおでこの部分ところは 20% 小さくなったということですが、それでもまだまだ目立つ大きさですね。処理性能としては SoC はA15 バイオニックチップを積んでいます。これあくまでも M1 にはしないんですけれども、Apple の SoC ということですね。で、新しい16個のニューラルエンジンも積んでるということです。バッテリーは13ミニの方が12ミニ、同じデザインの12ミニと比べると 1.5 時間持ちが長くなって、無印の13は無印の12に比べると 2.5 時間長くなると。カメラは広角と超広角、まあ標準と広角と言っていいのかもしれないですけども、このカメラが積まれています。2個カメラということですね。カメラの位置がですね、縦に並んだんじゃなくって斜めで配置されてるカメラですね。ニコンのレンズが斜めに配置される格好になって、これなかなかかっこいいなというところではありますよね。前の縦よりもね、こう斜めの方なんかかっこいい感じしますよね。アップルの発表会でかなり時間をかけてやってましたシネマティックモードというものがあって、 映画の撮影のように被写体のフレームインを予想して自動フォーカスするとかっていうことができるらしいんですよね。すごいなと思ってます。コネクターの方はこれライトニングコネクターがそのままです。これ後で紹介していく iPad mini がね USB-C になったので、ちょっとこれは意外というか、まだライトニングを iPhone の方は続投するんだなっていうことが分かりました。気になる価格の方ですけれども、 iPhone13 mini が 128GB で 86,800円、256で 98,800円、512で 122,800円、無印13が 128GB で 98,800円、256で 118,800円、512で 134,800円というところで、512もね登場したので大容量が欲しいという人にはいいのかなと思いますよね。予約は今日の午後9時から予約開始で、来週24日金曜日に発売されるということです。まあまあ、うん、これはね予想通りで、お値段もそんなに高くないのでいい端末なのかなというところですよね。そしてメインとなるはずといいますか、この発表のメインとなると思っていたiPhone 13 Pro と13 Pro Max なんですけれども、まあ、先に言ってしまいますけれども、13 Pro、13 Pro Max ですね、これは発売されるの予想されていましたので、今回の発表のね、中心といいますか、目玉は iPad mini になってしまったような感じがあるんですけれども、私は今回の目玉発表だと思ってます、iPhone 13 の Pro と13 Pro Max のお話、これしていきたいと思います。まずはサイズ展開ですけれども、13 Pro は 6.1 インチ、全く無印の13と変わらない大きさです。で、13 Pro Max の方が 6.7 インチで、これは結構大きめのサイズですよね。カラーはシエラブルー、シルバー、ゴールド、グラファイトの4色展開の予定です。ディスプレイは全面スクリーンの有機 EL をそのまま採用していますが、今回ですね、Pro、Pro Max の方だけは最大 120Hz のリフレッシュレート、1秒間に120回描画するというレートのディスプレイに変わっています。でコンテンツやスクロール速度に応じて最適なリフレッシュレートに自動調整してくれるということで、まあ、これでまたあれでしょうね、バッテリーの持ちなんかもうまいことしてるのかなというところですね。 SoC は A15 バイオニックチップ、ここは13ミニと13と全く一緒なんですけれども、 GPU の方が5コアを採用したということで、今までより最大 50% 高速化したグラフィックパフォーマンスということですから、まあ、大きな画面であったとしても描画に関してはかなりね進化したっていう感じがしますよね。バッテリーは13 Pro の方で12 Pro に比べて 1.5 時間長持ち、13 Pro Max の方は12 Pro Max に比べて 2.5 時間の長持ちということですから、これはなかなかいいな、バッテリーの持ちがいいのはね本当にいいことだと思いますよね。カメラは12 Pro の時と変わらずトリプルカメラです。望遠広角超広角ということになっています。で私がね今回注目しているのは、プロとプロマックスでのカメラ性能差がなくなりました。前回の時はプロマックスですね、12プロマックスの方がカメラの性能が高かったんですけれども、今回の13になって13プロと13プロマックスのカメラの性能差はなくなりましたので、カメラの性能差でプロマックスを選択していた人にとってはプロも選択肢に入るのでいいのかなというところですよね。望遠は 77mm の3倍の広角ズーム、 F は 2.8 ですからね、明るくていいですよね。標準カメラ1倍となります広角のカメラは 1.9 ミクロンセンサーで、暗所の撮影でもノイズが少ないと、シャッタースピードも高速化して絞りは 1.5 ですから明るいですね。これもいいですね。超広角の方はですね、なんと映すものに最大 20mm まで近寄れる超広角マクロ、これが搭載されています。視野角は約120度あるということですから、超広角でね寄れるということですから、これはかなりいろんなことができるんじゃないかなと私思ってます。そしてこのカメラ3つとも全てナイトモードに対応してますので、夜の撮影にも強いと、ビデオ撮影も最大で 4K30fps ですね、1秒間に30フレームの撮影に対応しています。で無印とミニのところにありましたシネマティックモード、それに加えて浅い被写界深度を自動で追加して撮影よりフォーカスの切り替えが可能っていうね、これすげえなっていうところですよね。これね iPhone を買い替えるというのが、これがカメラを買い替えるですね、普段持ち歩くカメラを買い替えるという感覚になってきつつあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。性能とかそんなんのプロマックスにも私ねだいぶ注目はしているんですけれども、今ね本当にもう12プロで画面が字がですね見にくくてしょうがないと、 あまり字を大きくすると今度は12プロの画面の大きさでは情報量が少なくなりすぎるというのがあるんですよね。なので外で12プロを見るときはほとんどハズキループをかけて、家帰ったらまだ8プラがありますね。 iPhone 8プラス大きい画面があって、そこはディスプレイも有機 L じゃないんですけれども、これ字が大きくしてると眼鏡なしで見れますんで、ここの話から言うと13のプロマックスを欲しいというところですよね。今日の9時の予約どうしようかなと悩んでるところです。そこで考えなくてはいけないですね。気になるお値なんですけれども、なんとですね、プロとプロマックスは1テラのモデルがあります。一番小さいのが 120GB モデルで、13プロの方が128で122,800円、2ゴロの方が134,800円、512で158,800円、1テラで182,800円。13のプロマックスの方は 128GB で134,800円、2ゴロで146,800円、512で17,000トンで800円、1テラで194,800円なんですね。これ194,800円ってね、高いんですけれども、他と比べるとですよ、1テラで194,800円のプロマックスですね、これなんかもうお得なような気がしてきてね、これだいぶ錯覚に陥ってるんでね、これ気をつけないとダメですね。予約日と発売日は13、13ミニ、13プロ、13プロマックスともに9月17日今日の21時午後9時から予約開始しまして、発売は来週24日の金曜日になるというところですね。まあ、iPhone13 については予想通りですね、出る出ると言われてた4つのラインナップで出てきましたね。この番組で先週お伝えした衛星通信に関する噂ですね、はい、何でもこれ噂ですよ、発表されたもんじゃありませんよというふうにお話しながら話した衛星通信については、今回やはり搭載されなかったということなんですよね。ただこれ Apple の場合ですね、実はハードウェア的にはもう対応してたけれども、ソフトウェア的に対応してなかったから、ソフトウェアのバージョンアップをしたら iOS のバージョンアップしたら実は対応してるとかっていうのがたまにありますのでね、淡い期待を持っておきたいと思いますけれども、 iFixit さんとかがバラしてですね、これ衛星対応のユニット入ってるじゃんっていうことにはね、なったらねいいなとは思っていますけれども、今そこはねまだわからないところですが、 iPhone13 シリーズですね、結構値段はいいですけれども、なかなかですね、いろんなところで素晴らしいスペックですね。 iPhone12 Pro Max をうちの副代表兼音楽部長の柴さんが買ってですね、大阪空港近辺で航空機が着陸するシーンをですねビデオ撮影されたことあったんですけれども、長男猫です、撮影されたことあったんですけれども、その時はすげえなこれと思ったんですが、13 Pro ではさらにビデオの機能が向上していますので、ビデオを撮る人にはいいのかなっていうところではありますよね。そして次は iPad の無印ですね。 iPad の無印は性能の割にお安いというのがあって根強い人気ですね。だけども以前は家でも iPad を使ってたんですが、大きくてちょっと持ち運びにくいので家では iPad mini を使ってるんですけれども、本当にね家で使う Wi-Fi モデルであれば安くてとってもいいですね。今回モデル展開としてはシルバーとスペースグレーの2色、ディスプレイは 10.2 インチのレティナで液晶ディスプレイです。第1世代の Apple Pencil に対応しています。SoC は 64bit の A13 バイオニックチップ、ちょっと古いもんですけれどもね、これでも十分動くと思います。でニューラルエンジンもちゃんと積んでいます。まあ、カメラも積んでるんですけど、まあ、カメラ置いとったとして注目すべきはコネクタは、あくまでもライトニングコネクタだというところですね。 iPad の無印はライトニングコネクタをそのまま使うということのようなんですね。価格は 32GB がなくなったんですけども 64GB からで、 Wi-Fi モデルは 39,800円、セルラーモデルですと 56,800円、2ゴロのモデルの方は Wi-Fi モデルで 57,800円、セルラーモデルで 74,800円でね、これはそんなにお得だと思いませんけれども、 64GB の Wi-Fi モデルが 39,800円というのは、私かなりこの大きさのタブレットではお得だなという気がしていますね。この無印の iPad はすでにですね、発表日の9月の15日から予約開始されていまして、発売は iPhone などと同じ来週9月の24日の金曜日になっています。で次ですよ、次が発表のメインみたいになってしまいました、 iPad mini です。 iPad mini 大同も iPad mini は第5世代持ってますけれども、第6世代の iPad mini がついに発売されました。カラーはパープル、ピンク、スターライト、スペースグレーの4色展開で、形がですね iPad Pro と同じような形で、周りのこのなんていうんですか、ところがフラットな感じになりまして、かなりいい感じですよね。でさらにですね、セルラーモデルではなんと 5G に対応しました。 ってことは iPhone12 で 5G を使ってていいなと思ってた方、外に持ち出すこの iPad Pro でも、外に持ち出します iPad Mini でも 5G が体験できます。 Apple Pencil の第2世代に対応しまして、タッチ ID を内蔵してますので、指で認証するということが可能です。カメラもついてます。インカメラもちゃんとついてます。充電に関して、あとは外部のデバイスをつけるにあたっては、 USB-C コネクタになりましたので、充電だけではなくって USB-C のドックをつけて様々なデバイスをつけるということもできるようになりますので、これは驚くぐらいの進化で、 iPad mini とはもう思えない感じですね。 iPad Pro の小型と言ってしまっていいんじゃないんでしょうかね。ですので iPadプロね、ちょっと欲しいなと思ってた大道としては、今の iPad mini 5からこの6にも将来的にはね、買い替えることも考えたいなと思ってますが、すぐにはね全然まだいらないんですけれども、そういう風に思うぐらいなかなかいいもんですね。 iPad Pro mini と言ってもいいぐらいのスペックだと思います。価格は 64GB モデルで、 Wi-Fi モデルが 59,800円、セルラーモデルが 77,800円、2頃になりますと Wi-Fi モデルが 77,800円、セルラーモデルが 95,800円。お値段もまあそんなむちゃくちゃ高いというほどではないですね。さっきの iPhone から比べるとっていうところですよね。で、すでにこれはもう9月の15日の発表の日から予約が開始されてまして、発売自体は来週の24日金曜日になってています。で、まだ発売がわからないんですけれども、 Apple Watch のシリーズ7、こちらも発表されました。新しくね、 iOS の8が発表されました。その iOS の8採用で常時表示のディスプレイを採用していまして、ベゼルが 1.7 ミリになってかなり細くなりましたので、画面ギリギリといいますか、表示面のギリギリまで表示できるというイメージになっています。バッテリーは18時間の駆動で、45分で0から 80% まで充電できますので、まあこれもなかなかねいいのかと思いますけど、やっぱりそれでもバッテリーの持ちまだまだ短いというイメージがありますよね。いつものようにナイキモデルも追加されますし、エルメスモデルも追加で発表されるということです。そしてさらに注目は、今回ですね、画面の大きさが変わって、サイズの大きさが変わって、今までのバンドが使えないんじゃないかというふうに言われてたんですけども、既存の全バンドが引き続き使用可能ということですので、そこも問題なく使えるというふうになっています。これ発売日や予約日も未定で、発表会では今年の秋に発売予定ですよとしか言ってませんのでね、そこはまあまだまだというところなんですかね。まあいろいろね注目するところあるんでしょうけれども、まあ iPadがストレージが倍の 64GB になったということで、まあちょっと値段上げてきましたけどね、これ32で良かったのになというところはありますよね。 iPad mini はミニですけれども、もうプロ的になってしまいましたよね。でタッチ ID が使えるということで、まあフェイス ID が嫌だった人もこれ使えます。 USB-C ポートを積んだというのは、単に充電だけじゃなくっていろんなデバイスがつなげるという可能性が出てきてますんでね、しかも通信速度速い 5G 対応ですからね、これはかなりの期待だと思いますね。もうすでにね SNS 上ではもう買いましたっていうのが iPad mini に関しては流れてますんで、もう本当に今回の注目は iPad mini だったなというふうになってしまいましたね。まあそれでもね、iPhone の13、これはそれでもね iPhone 13シリーズ、これも注目なんですね。ただやっぱりインパクトはだいぶ薄いですね。13シリーズとして発売しましたけれども、12からちょろっと変わっただけじゃないかというのはありますのでね、何か理由があって大道みたいにね、やっぱり大きい画面が欲しいんですという風な人以外は買い替えに動くということにはならないのかなっていうところではありますよね。この13でないと使えないというところで、こうインパクトあるものなかなかないんでですね、そこはちょっとインパクトが小さかったと思いますので、何度も言いますが、この iPad mini の新しいモデルに発表の注目が持っていかれたなという感じがしますね。 iPad と iPad mini は15日からもう予約開始、そして iPhone13 シリーズは今夜19日21時から予約開始と、そしていずれも24日の発売ということですからね、皆さん楽しみにしてください。 Apple Watch のシリーズ7に関してはまだちょっとね発売日とか未定ということですが、これも楽しみだなというところです。皆さんは今回発表されたどのモデルを購入するのかね、また Twitter なんかで教えてください。それではタックポッドキャスト2第160回始まります。 タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。 KDDI 渋谷の高齢者1700人にスマホ無料貸与、利用ログを分析、デジタルデバイド解消案を探る、 IT メディアニュースからの記事です。 KDDI は9月の6日に東京都渋谷区に住むスマートフォンを持っていない約1700人の高齢者に対してスマホを無料貸与する実証実験を渋谷区と共同で始めました。アプリの利用ログなどをもとに高齢者の利用状況を分析、高齢者のスマホ利用を推進する施策を検討するそうです。これ渋谷区がですね、デジタルデバイドというものを解消したいということで2月からやっていた取り組みに KDDI が協力する形です。当初渋谷区としては3000人規模で実証実験したかったんですけれども、希望者が全然集まらなくて1700人に縮小したそうです。渋谷区としては高齢者デジタルデバイド解消事業と銘打ってですね、お金をかけてやってまして、 QOL ですね、クオリティオブライフ、生活の向上ですね、これを生活の質の向上、これを目指しているそうです。防災情報を伝えたり、介護予防の情報を伝えたり、さまざまな行政に対するものにオンライン申請をしたり、健康アプリや見守りをできるようにするということなんですね。通信料や通話料、これは渋谷区が負担してくれるらしくて、実験期間は2年間、貸し出すのはサムスンの端末ということなんですね。まあ、データルデバイドというものの解消ですから、スマホにはもともとキャッシュレス決済アプリとか健康管理アプリと、あとは渋谷区の防災アプリというね、渋谷区オリジナルのアプリがあるらしいんですけども、それをインストールしてそれぞれの利用者のログを収集するわけですね。プライバシーに配慮するということで、通話やメール、写真、インターネットの検索履歴などは取得しないということになってるそうなんですけど、まあどこまでね本当なのかよく分かりませんけれども、さらにこのデジタルデバイスをバーンと配って終わりということではなくって、期間中はアプリや端末の使い方を説明します勉強会ですね、人対人の勉強会をやったり、電話などでも操作説明というのもしてくれるそうです。渋谷区がね2020年去年行った調査によりますと、渋谷に住む65歳以上の高齢者4万3000人いらっしゃるらしいんですけれども、このうち約 25% の人がスマホを所有していないというふうな調査結果が出ているそうです。そうなるとですね、このスマホを持っていないこの高齢者の皆さんに災害時の災害情報をリアルタイムに伝えることというのがうまくいかないというリスクがあると、そういうことも踏まえてですね、さっきもお話ししました QOL ですね、データルデバイドを解消することによって生活の質を向上するということを目的として、KDDI と渋谷区がやってるということなんですよね。まあ、果たしてですね、このスマホを持つだけで生活の質が向上するのかというのは甚だ私は疑問ではあるんですけれども、渡しただけではなくってスマートフォンの勉強会とか専用のコールセンターも作るということですから、それを作ることによってスマホの利用方法をちゃんとですね、高齢者の方にお知らせして、そして利用の促進を図ってですね、 QOL 向上するというのは私本当にいいことだと思いますんでね、 KDDI がただね端末を配りたいだけでやってるんだったら困るんですけれども、これは行政渋谷区も一緒に入ってやってるということなんで、ちょっと安心はしていますね。さあね、どうなんですかね、皆さんもいろんなことはやられてると思うんですけども、私はスマートフォン使うことによって生活の質が向上したというのは様々な面で確かに実感はしているんですよね。朝起きますとスマートスピーカーで今日の天気だとかそういうのをね聞きますけれども、その後出勤する際に行き先案内アプリなんかを使って運行情報なんかも一緒に見れますので、電車が遅れてないことを確認したりして電車に乗って、そして電車の中では今ご紹介しているニュースもそうですけれども、天王寺アップルクラブの公式ツイッターアカウントでさまざまなニュースを見てリツイートして皆さんに発信すると、その時もちろんポッドキャストを iPhone でも聞いていますしですね、そうすることによってさまざまな情報を仕入れることができますし、そんな通勤している傍らにですね、 NHK だとか Yahoo なんかの災害情報アプリなんかでいろんな情報も入ってきます。近くで大雨警報が出てますよとかっても入ってますので、こういう使い方がしっかりとできればですね、スマホを持つことによって生活の質は向上すると思うんですけれども、単に電話機としてですね使ってもらう、それだけのサービスしか提供しない、それだけの利用の想定しかしていないというようなことであればですよ、本当に電話しかかけれないガラケーの方が使い方も簡単だし、いつでも電話は受けれるし便利だと思うので、 ここはその渋谷区と KDDI はしっかりとですね、利用者のスマホの利用スキルだとかを分析しながらですね、1700人の実証実験に参加してくれる人がですね、使えるようになって、ここでデータを取って、じゃあ高齢者が苦手な操作って何だろう、高齢者に対してこういうアプローチでは災害情報を見てもらえなかったので、アプローチの仕方を変えようというようなデータをしっかりと取って、そしてそれを国民みんなで共有してですね、デジタルデバイドの解消というものには努めてもらいたいなと思うんですよね。せっかくの最新技術があったとしても、それを使わなければ、使い方が難しければ全くみんなに普及しないということがあると思います。このね、渋谷区と KDDI の実験によりまして、高齢者の方にもね、スマホの利用することによる様々な情報を簡単に入手して生活の質が向上させるようにするという実証実験、素晴らしい取り組みだなと思います。後払いサービスペイディをアメリカペイパルが買収、3000億円で IT メディアビジネスからの記事です。後払いサービスを運営しますペイディという会社、これ日本の会社なんですけれども、これをアメリカの決済大手のペイパルが買収しました。ペイパルの公式発表によりますと、世界第3位の e コマース市場である日本での EC 事業に加えて、今回の買収により国内決済市場での機能やサービスを拡充することで、ペイパルの存在感をさらに高めるということを発表しました。買収自体は今年2021年末までに完了する予定だそうです。私、勉強不足のペイディというのをちゃんと調べてなかったんですけれども、アップルの公式サイトで買い物するときに、以前はオリコかなんかの新版会社の24回ローンとかそんなの使えたんですが、そうじゃなくて3回で後払いとかっていうのがあって、これなんだろうと思ってたら、これがまさにこのペイディの後払いサービスというもので、クレジットカードなんかを利用しなくても後払いサービスができて、それをコンビニだとか銀行口座の引き落としでできるそうなんですね。クレジットカードなんかと違うのは、信用をクレジットカードの場合は先にですね、審査をして、その時だけの分割払いだとしてもいろいろ審査があると思うんですが、このペイディはですね、いろんな技術 IT 技術を駆使しまして、申し込んでから5分でその審査が終わるそうなんですね。これすごいなと思ってます。日本でのペイディのアカウント数、利用者数はすでに600万を超えているということで、ペイパルが買収した後もこのペイディブランドでそのまま事業をやるそうです。この後払いサービスですね、日本では、海外では BNPL Buy Now Pay Later というふうに呼ばれているらしくて、利用者が今急増しています。後払いサービスの市場規模は、日本国内で来年2022年には1兆3500億円に拡大されるというふうに言われてるらしくて、これすごいですよね。大手のネットプロテクションズというところが運営してます NP 後払いとかですね、メルペイもサービスを検討中と、で ZOZO がもう ZOZO 付け払いとですね、 GMO 後払い、 Yahoo とかファミペイも参入しているそうです。でこのペイディというのは無利息の分割払いで、先ほど言いました NP 後払いと並ぶこの日本での業界大手だそうです。しかしね、やっぱりクレジットカードっていうのが私普通で、それでしか買い物したことなかったんですけれども、そのクレジットカードというものがない人にとっては、このペイディの後払いサービスというのはかなりすごいサービスだと思うんですよね。でもちょっと意外なのは、私ペイパーで買い物するときにクレジットカードを登録して、そしてそれをペイパルからそのカードを使う形にしてやりましたんで、ペイパル自体はクレジットカードなんかと今までね、仲良くやってきたはずなんですけれども、それが今回それで崩るっていうことなんでしょうかね。私らその利用者は自分のカード情報をこのペイパルにパチパチパチって打ち込んでですよ、ペイパルからそのカードを使うとデジタルウォレットみたいでとっても便利だった覚えがあるんですよね。なのでこのペイディの買収ということで、ペイパルはクレジットカードと仲良くしていたのも置いたまま、自分のところ独自で金融サービスとして後払いサービスをやるということですから、どうなるんだろうなというところはありますよね。まあ、ネット上でいろいろと調べてみますとですね、ペイディというのは基本的に消費者と加盟店の間の仲介する決済サービスで、その買い物に関する消費者の信用力を機械学習を利用して判断して、ペイディが加盟店の支払いを保証して、利用者はペイディに代金料金を後払いするということらしいんですよね。さらに、ね、注目しているのは3回後払いというのもあって、これ無金利でゲップサービスですから、これもなかなかね、大きいところだなと思いますよね。もちろん利用者の方が金利を払うわけじゃありませんので、 加盟店の方がペイディに手数料払うんでしょうけれども、1回じゃ買えないけど3回だったら買えるから買ってみようかと思う人は絶対これ増えてるはずですから、この戦略もなかなかうまいことやってるなと思いますよね。さらにペイディの便利だなと思うところは、ペイディを利用して、まあ、アカウント一つでいろいろ利用した支払い代金は一つにまとめられるということで、別々で払うことはないんですよね。アカウント一つでさまざまなサイトでペイディを利用して買い物したものは一つの支払いとなって、コンビニ支払いとか銀行で支払えると。さらにはその請求金額についてはメールとか SMS で、あと今月は何時までにいくらですよっていうのがちゃんとですね来るということですから、この後払いサービスの侮れないサービスだなと思いますね。アメリカ発祥でとても安全だと言われていますペイパルという決済の方法ですね。この大手のペイパルが日本のペイディという後払いサービスを提供しているところを買収しました。これによってね、さまざまな買い方というものが広がったと思いますのでね、消費者にとってはいいことなんだなと思います。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
今週もたくさんのコメントありがとうございます。
まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントの中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
衛星通信への対応はもしかしたらファーストネットからリクエストがあったのかもしれませんね。ファーストネットというのはアメリカで運用されている警察、レスキュー、消防など向けの無線サービスで、コストメリットの観点から MCA 無線ではなく 4G 携帯電話網を使用していて、 iPhone 11 Pro も対応端末になっています。アメリカは 4G 携帯電話のエリア外になる場所もまだまだあるので、衛星通信でカバーしたいというリクエストが出ているのかもしれませんね。ちなみにアメリカはこのサービスに必要となる災害現場など地局の電波が届かない場所で端末同士での通話対他も可能。基地局からの電波が届く端末が電波が届いていない端末の通信をリレーする仕組み、緊急端末として通信を優先する仕組みなど、国家プロジェクトとして 4G 携帯電話の規格を決めている 3GPP に働きかけて 4G 携帯電話の規格として入れてもらっています。一般にLTE アドバンスと呼ばれる規格に入っています。ただしパブリックセーフティーユースオンリーのオプションとされています。規格化されているものであって、 iPhone 11 Pro や Galaxy などいくつかの一般的なスマートフォンなど対応しています。三井康弘さんから9月12日にコメントいただきました。
はい、三井さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
さすが姫、英語が堪能なので素晴らしい発音でしたね。
全く読みながら理解できませんでした。これ大道さんの得意分野ですね。
まあね、 MCA ってマルチチャンネルアクセスって言って、普通例えばある周波数帯を一つの機関が使うと周りでそれ使えなくなっちゃうじゃないですか。
うん、
だから基地局も例えば周波数帯が違えば、大阪やったら奈良の生駒の山の上とか六甲山の山の上にそれぞれの例えば警察消防とか言って別々に立てたらなんかちょっともったいないでしょ。
うん、
MCA ってマルチチャンネルアクセスなんで、そこに共同の無線局を設けて、その無線のチャンネルが空いてないか空いてるかを判断して、基地局側や端末側から空いてるところを使って相手を呼び出したりするやり方なんですね。
うん、
これ画期的なんですけど、アメリカぐらい国土が広くなってきたら、今度は携帯電話とプラスして MCA 無線機の基地局も建てるっていうのはもったいない。携帯電話は商業ですからバンバン建てていくじゃないですか。じゃあそこの会社と契約して、消防とかレスキュー、あとは警察なんかがそれを使わせてもらって、まあ、内線みたいな感じで使えるっていうイメージすればいいんですかね。どうですか。
うん、
さらにそれを考えていくと、 基地局がないようなところで消防とか、これ 9.11 を境に、まあ 9.11 から20年経ちましたけど、それからさらに今度は基地局がないところ、携帯の基地局がないところでも衛星でできれば圏外が減るので、ファーストネットがアップルにリクエストしたんじゃないかって書いてくれてるんですよね。
はい、わかりました。
まあ iPhone 11 Pro とか Galaxy とかですね、そんなに対応してるってことですから、やっぱこの国土の広いアメリカでね、こういうことが必要ということなんだというのがよくわかりましたが、その昔その例えばあの浅間山荘事件とかあったじゃないですか、知ってる？
うんうん、
あの時なんかあれかね、警察の無線機はハンディじゃなくて背中に背負うやつ使ってたからね。やっぱ無線機って大きかったんですよね当時ね、
うん、
無線機の専門の伝令が一人ついてて無線機を持ってるって時代でしたからね、
うん、
その時代に比べるとやっぱりこう現場からの情報を上げれるようにするということで、治安機関もきめ細やかな対応するということなんでしょうね。
はい、
というわけで水井さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ディスコードサーバーにいただいたコメントの中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
実はオムロンの体組成計を購入してしまいました。オムロンコネクトでつながる HBF228T です。以前より同じくオムロンコネクトでつながる血圧計 HEM6233T を使ってました。でも体組成計はタニタでヘルスプラネットという iPhone アプリでつなげられるものですが、手首で測れる血圧計で iPhone につなげるのはタニタにはありませんでした。
この頃同じ iPhone アプリで血圧計と体組成計で測った数値を管理したいなとなんとなく思っていたところ、タックポッドキャストで話題に、気がついたら頭文字にヨがつく量販店で HBF228T を買ってました。それからは iPhone アプリオムロンコネクト一つで血圧と体組成計の数値記録して越に浸っています。
タックポッドキャストありがとう。あまりにもタイムリーなタイミングで背中を押してもらいましたね。悔いなしです。菅さんから9月7日にコメントいただきました。
はい、菅さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これ 228T って姫が買ったやつと一緒？
228T が一緒かな、う
ん、しかもヨがつく量販店ってそこまで一緒なんじゃん。
そうね、一緒やわ。
どうね、最近体脂肪率は。
体脂肪率ってたやすく変化するよね。
そうね、わしついに70キロ切りましたよ。
何したん？
気合ですね。
はあ、ちょっと私週末に暴飲暴食をしすぎてお腹に来たよね。
暴飲暴食は気をつけなあかんね。本当体脂肪率ってたやすく変わるやろ、それ考えたら。
うん、ものすごく変わる。
菅さんからもタックポッドキャストありがとうってことですよ。まあまあ、うちの番組は皆さんのためになる情報をね配信しようと思って頑張ってますから。
これでなんか本格的に体を絞ろうと思ったらいよいよ楽しくなってくるんやろうなと思って。
最高72だったのに今70ちょっと切るぐらいまで行きましたから、まあ少しずつ絞れてきてるのかなと思いますけどね、
うんうん、
しかし本当にね、オムロンコネクトでいろんなものを管理するっていうのはいいと思いますんでね、菅さんも健康のためにいろいろと数値を測ってなんかね異常が見つかればですね、しっかりとそこに対応してもらいたいと思います。
はい、
菅さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、プラスメッセージ、サブブランドや MVNO にも開かれるんですね。私にとっては朗報です。シニアの方々との連絡は SMS はとても便利。ガラケーからの流れで皆さんの心のバリアも SMS はとても低いのが利点です。今までは私が MVNO だったのでプラスメッセージは積極的には取り上げませんでしたが、電話番号だけで無料でコミュニケーションの仕組みを作れるので注目していきたいと思います。ご紹介ありがとうございました。影山の一夜さんから9月10日にコメントいただきました。
はい、影山の一夜さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
プラスメッセージがね、いよいよ MVNO 等でも使われた話ね、ちょっとこの前姫ともお話しましたけれども、
はい、
これで影山の一夜さんは、まあ、シニアの方といろいろと連絡を取るような機会があるっていうことなんでしょうけれども、
うん、
その時にやっぱりその便利なんでしょうね。ショートメッセージって言うんでしたっけ、 SMS って昔の言い方、うん、あんまりそのショートメッセージの頃から SMS もそうですけどあんまり使ってなかったので、
うん、
高齢者の方使ってる方多いですよね、
うん、なんか意外とビジネスシーンでは使うことが多いかもしれない。
どういう時にですか？
あの、電車に乗っているので出れません、電話に出れなませんとか、携帯に電話するやん、そしたらその後そんなメッセージが来たりとか。
あ、なるほどなるほど。誰々に、営業の誰々さんにちょっと電話してみようかと思ってかけたら、
うん、
出えへんかったと。ほんならすぐに SMS で返ってくるってことですね。今 ちょっと電車乗ってるから出れませんねみたいな感じで、
うん、お客さんとか取引先とかもそうやね、うん、電車が遅れているので何分後くらいになりますとか、
姫もやっぱりそんな送ったりするんですか。
私はショートメッセージを送るっていう文化がないんやけど、
うん、なんか IT 系企業やったらですよ、もう本当にプラットフォーム関係なくチャットなんかずっとやってるじゃないですかみんな、
うん、
そのねプロジェクトごとにやったり部署ごとにやったり一つのチャットツールの中でこうルームを分けたりしてやってるから、
うん、
逆に電車で遅れて着くの遅れますっていう時は連絡する方法困るんかなと思いますよね。
あでもなんか毎回毎回違うツールを使って連絡してくる人がいる本当に何を見たらいいのか分からなくて LINE もそうだし Facebook のメッセンジャーもあるし、うんうん、Google のハングアウトもあるしメールできたりするのね。同じ日でもツールが違ってたりするの、
うん、同じ日でも
さっきのメールの返事 LINE できたとか
なんかあれやね、ネットに書き込んだことに対して何でも LINE でコメント送ってくるような感じですね
うん、すごい一人だけなんだけどね、
まあ、そのプラスメッセージのおかげで MVNO に通されたので、励みの一夜さんの方が MVNO だったからやっとこれでシニアの方と同じプラットフォームが使えるということなんでしょうね、
うん、
私は SMS こそ変なメッセージしか来ないんですけどね、
うん、私もプライベートの携帯はそう、
フィッシングメールしか来ないんですよね、
うん、
なので全部受信拒否したのかと思うぐらいですもんね、
うん、というか私も今見てて結構来ててびっくりした。
SMS
BT フード認証コードを確認してください、使ってへんし、
うん、あプラスメッセージね、 SMS の高機能版ということで利用するところはあるんでしょうけれども、なかなかですね他のツールがあると我々は使わないところですが、高齢者の方にはね便利な一面があるのかなと思います。
はい、
励みの一夜さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
158回159回を3時間のロングドライブの間に社内でまとめて拝聴。158回のニュースのコーナーで突然入るニャーに心臓が止まるかと思うほどびっくり、しばらくバクバク止まらず。秀則さん、豪さんから9月12日7時44分にツイートいただきました。
はい、秀則さんコメントありがとうございます。
ニャー
ニャー、秀則さん驚かして申し訳ありませんでした。先日タックの定例会があったんですけど、
うん、
うちの長男猫が机の上に来るのはいいんですけど、
うん、
降りてくださいってお願いして降りてくれないんですけど、たまになんかこう気になることがあって飛んで降りていきよるんですよね。その時にあのグラスを落としてくれてですね、
うわ
大変でした。やつらちょっともうそういうのがあるんで気をつけとかんとですね。
蓋付きのグラスにしたいんじゃないの。
蓋付きのグラス面倒なんですよね、蓋閉めんの、
うん、確かに面倒くさいしそのお酒美味しいかなと思ったら美味しくないなと思って、
やっぱグラスで飲むのがいいですからね、
うん、
香りも大事ですから、まあ、うちの番組は引き続きニャーは入るんですよ、
はい、
あいつらが何を目的としてニャーと言ってるのかっていうのは最近分かってくるようになったんですよね。出演したいです。
ほう、
あの最近はあのレーザーポインター風 の猫が気になるやつを仕入れたんですよ、
うん、
あれでどうにかして誘い出して降ろそうとしてるんですけど、乗られたらね、
うん、
無理です長男猫には通用しませんでした。気になることがあったとしてもここから降りないぞというなんかすごい強い意志を示してくれますね。まあ、いつも言いますけど、あのお尻の穴をトラックパッドにつけるのやめてもらいたいんですよね。
選手は原稿が10個にあったからね
前足をキーボードの上に置くのが好きなんですよね、
うん、
で後ろはこのトラックパッドの上に乗せるっていうのが好きなんですね。
ちょっとひんやりしてて気持ちいいんちゃう。
多分そうだと思うんですよ、
うん、
この戦いは長く続きそうです。
いや永遠やろ。
というわけで、ひどりさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、楽天のeSIMを申し込み予定なんですが、楽天リンクの音質は気にかかります。現在、マイネオですが、こちらもアプリ使うのですが、自分の声が小玉のように聞こえてくるので、心地よくないんですよ。ブラフォード2さんから9月6日8時39分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
自分の声はこだまエコーって言うんですよね、
うん、
これは音声通話で、ね、一番質が悪いダメなやつですね。 これをねいかにしてなくすか、音声ネットワークの中でなくすかっていうのを一時期ね私真剣に取り組んでたことがあるんですよ。
まあ歌ってる分には気持ちよく聞こえるけどね
これ私の専門の話で姫は全く興味ないと思うんですけど、
うん、
うんって言うな、うんって
手短にお願いできる？
手短にします、うん、ほんだら、まあ、どっちにしろ回線の設計が悪いんですよこれは、
うん、
これ永遠のテーマなんですよね。だから IP 電話も最初できた頃めっちゃ音質が悪いとか言われたじゃないですか、
うん、
まあ、今ねだいぶ良くなりましたけどね。だからこういうところで新しい技術っていうのはやっぱり難しいところがちょっとあるんでしょうね、
うん、
衛星通信って言って静止衛星使うやつやったら喋ってから帰ってくるまで 0.5 秒ぐらいあって
一国同産みたいなやつやろ
な。そうそうそうそうそうそうそう。スカイプの調子悪い時みたいな感じですよ、
うん、
もう最近でもあれでしょ、そのズーム会議とかそういうのみんなやるようになって自分の声が相手に届いて相手が喋るのが自分のところに帰ってくるっていうのは時間かかるっていうのみんなだいぶ学んできたでしょ、
うん、
待てるようになりましたけど、そうじゃないとやっぱりちょっとお話も厳しいですよね、
うん、
今は無料のこの通話システムの十分音質がいいので私は助かってます。
私も助かってます。
姫のところのさマンションは前はほら夜になったらデータ通信の速度が落ちてさ結構音質が悪かったりしたけど今はそれない？
なんかね最近は結構順調なのよね。
まあそれだったらええことですよ。そんな感じでね回線にも影響されるっていうのもありますからね、回線にも影響されないなんかいろんな仕組みをですねシステムとして作っていかないとダメなんでしょうね。
はい、
というわけでブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、最近は再生スピードは100% でサイレンススキップにしています。 RSS ラジオを使っていますがサイレンススキップはかなり有効ですよ。音楽聴いてるときは曲調が変わるのでそれがいいかどうかは別問題ですが、みどりんさんから9月10日5時17分にツイートいただきました。
はい、もう一ついきましょう。
はい、第158回を拝聴。2分の1倍速の酔っ払い放送か。 Apple Watch に袖が当たって時々鳴ります。ただ関西弁の関係でしょうか、木澤さんやコーヒーさんの番組よりお二人のヘベレケ感すごいです。ウォッチの防水ロック以外の誤作動防止方法を模索中です。島徳さんから9月6日12時24分にツイートいただきました。
はい、みどりんさん、島徳さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。サイレンススキップって何？
サイレンススキップっていうのはみどりさんが使われているこの RSS レディオというアプリ、これで空白部分を飛ばしてくれるんですよ。
へー、
うん、なので音楽とかがかかっていると曲調があれでしょうね、音が小さいところがそんなの飛ばしたりしてちょっと再生がふにゃふにゃふにゃになるんでしょうね多分、
うんうん、
確かにそうなると NHK のラジオなんかで無音部分が結構あるじゃないですか、ああいうラジオ番組って、
うん、
ああいうところはポンポンポンポン詰めれていいんでしょうね。
へー、知らなかった、
うん、ちなみにうちの場合私が一人で喋ってるところもそうですけど、この姫と喋ってるところは特にスカイプの遅延を予想してこうちょっと待って喋ってるじゃないですかずっと、
うん、
これは全部詰めてるんですよ私。
おー、
うん、なのでまあだいぶテンポよく聞きやすくなってるのかなと思いますので、
うんうん、
もうなんか波形見るとここはいらない波形だっていうのが最近分かってくるようになってきてですね、
うん、
ですのでサイレンススキップを配信側でもすでにやってるって感じですかね。
うん、
柴田さんの話で2分の1の酔っ払いかですね関西弁の関係で木澤さんやコーヒーさんの番組よりヘベレケ感がすごいらしいですよ。
うん、なんかちょっとわかる気がする
そうなんで、
それはわかる気がする。ちょっと柄が悪くなる感じやろ
あの木澤さんの番組とかなんかすごいこう真面目に淡々と喋られてるのであれ多分2分の1にしても酔っ払いな聞こえないと思うんですよね。
うん、大道さんもニュースのコーナーでは結構淡々と喋れへん、デレデレはせえへんやん。
デレデレっていうのデレデレってない
ね。いやだってにゃんこに対してなんどうしたんとか言わへんやろ
どうしたんとかも言ってますよ、そら切ってますけどね、ニュースのコーナーでいらないですから。
うん、その調子と同じじゃないの別に。
ちなみに3匹友達で成功で静かになってますわ
今日そういういらん情報もいいで、
なんか今日厳しいですね
いやなんかもう初っ端のコメントからすごいノリに乗ってるからこのまま行くと今日はやばいなと思って。大丈夫？ちゃんと録音できてる？
赤いランプついてますし今日は邪魔が入ってないんで大丈夫です、
はい、
まあ、島徳さんのこの袖が当たってっていうのは分かりますね。 iPhone で再生しとってもそうですし、もちろん Apple Watch 再生してもそうですけど、時計の画面からその切り替わるんですよね再生画面に、うん、あの時に当たっちゃうんでしょうね、うん、そういうわけで皆さんねいろんな聞き方をされてるということですが、もう好きなように聞いてくださいで結構ですからね、
はい、
私は 1.2 から 1.5 で聞くっていうことが多いですね。
うん、
あれいきなり 1.5 で朝出かけると聞くとなんかめっちゃ早いような気するんですけど、まず 1.2 で耳を鳴らすんですよそれから 1.5 にするとなかなか聞きやすいですよ。
はい、
はい、というわけでみのりんさん、島徳さん、コメントありがとうございました
ありがとうございました。続きまして、天王寺アップルクラブは上部組織なのでタックキャストは電気やウォーカー系ではないです。コーヒーさんから9月8日16時54分にツイートいただきました。
はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、でこれは電気やウォーカー系ポッドキャストっていう話がツイッターで出たんで、
うん、
うちも電気やウォーカー系ですよと言ったら、コーヒーさんから天王寺アップルクラブは常務組織なのでという、まあまあ冗談ですけどね、
うん、だって上納金納めてもらってないもんね。
上納金納めてもらってないから常務組織じゃないんじゃないですか、これもしかして、
うん、そうやね
もしかしタックのねメンバーいろんなところで活躍してますしね。やっぱ面白いなと思ったのは、
うん、
タックのこの前の定例会の時にですよ、一番盛り上がったのは鉄塔カードっていうカードがあるっていう話で盛り上がりましたね。
何鉄塔カード
電力会社の送電線のごっつい鉄塔あるじゃないですか、
うん、
あのごっついのがカードになってて売ってるらしいんですよ。
ポテトチップスについてるやつ
ついてたね。今でもあるんかなあれね。
うん、ある。
あ、そうなんや、
うん、
まあ、そんな感じですよ。その鉄塔カードの話で鉄塔見に行こうかって話になりましたからね、みんなと。
お、
まあそんな感じですわ。天王寺アップルクラブはいろんな人がいますけど結構一致団結しましたよ。
よかった、マニアックがいっぱい集まってきて
まあその鉄塔カードについてはうちの Facebook にもちょっと書いたんですけど、またこのシーサーにリンク貼っときますんで、また見てください皆さん。
はい、私も見ときます。
というわけでコーヒーさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、衛星通信非常に興味深いです。山はどうしても県外が多いので、非常時に衛星電話が使えたらいろいろなことが大きく変わると思います。事前情報での次期 iPhone の価格を聞いて今回は見送りかなと思っていましたが、これが本当なら買ってしまいそうです。ひまちゃんから9月12日14時14分にツイートいただきました。
はい、ひまちゃんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと iPhone の話は置いといたとしてですよ、
はい、
コメントをもらう方から読んでもらう方になりますからね。
はい、年に数回だいぶお世話になっております。
なんかギャランティーなしで出てもらうって本当申し訳ないんですよね。
そうなの、そうなの。
もう私は姫にもギャランティーないと思ってたけど、よく考えたらなんかギャランティー的なことだいぶしてるなってことが分かってきたんで、もう、はい、そっちは気兼ねなくひまちゃんにギャランティー的なことをやってくれてるのはコーヒーさんですからね。コーヒーさんからいろいろ支給されて収録環境も整えてるわけじゃないですか、
うん、
そのコーヒーさんに支給された収録環境を使って収録してもらって音源をもらうという、どうですかこの横取りみたいな感じでいいでしょうい
ろんな人に支えられてるってことやね
そういう言い方もできますけど、ひめ、うん、なんか今日綺麗な言い方しましたね。
いや、なんかそっか、ひまちゃんにお世話になってるだけじゃなくてコーヒーさんにもお世話になってるのかと思って。
そうですよ、本当そうなんですよ。
でよくよく考えると私は皆さんのコメントで生きているのでは
い、そうですね、
回り回っていろんな人に支えられてるなって思いました。
最近皆さんからのコメントたくさんいただいてね、読み切れなくて本当申し訳ないんですが、全てね私も姫もちゃんと目は通していますんでね、
はい、
懲りずに送ってください。番組で紹介させてもらう基準っていうのは特にないんですけども、やっぱりタイムリーな話題とかのことを優先する時もあればですね、あと気になる話題だとかそういうのを優先したりとかいう時もありますので、何をもって番組で発表させてもらうかっていうのはなかなかちょっとね毎回違うんですけれども、たくさん皆さんにコメントもらったものに関しましてはちゃんと目を通して、そして私と姫でいろいろと検討はしてますんでね、
はい、
ちょっとこの話の続きですが、10月1日配信の第162回にはひまちゃんが登場してくれます。
イエイ。
あの3連休じゃないわ、飛び石連休の9月25日くらいまでにですね、いつものタッグキャストとひまちゃんっていうタグをつけていただいてものをですね、ひまちゃん会に取っておいてひまちゃんに呼んでもらおうと思ってますんで、皆さんどしどしコメントください。
お願いします。
ひまちゃん会終わったらまた姫にどしどしコメントくださいね。
はい、ちょっとドキドキするやんひまちゃん会でみんながこうわーって押し寄せすぎてちょっと一段落みたいになってしまったらどうしようって思うやん。
なるほど、なるほど、わかりました。そういうことはないと思いますんで、それも安心してください。
両方お願いします
はい、皆さん両方お願いします。
はい、
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページのコメント、 TAC 公式ブログへのコメント、 Discord サーバー、 Twitter のメーション、ハッシュタグ TAC キャストなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
今週も皆さんたくさんのコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第160回もエンディングを迎えました。
はい。
今週はですね、 iPhone の緊急通報が正しく動作しないということがあるという件についてお話したいと思います。
これ怖いよね。
ちょっと怖いですね。と今回はテクログという IIJ ミオさんの記事が詳しかったのでそちらから紹介したいと思います。記事からちょっと読みますね。
はい、
9月10日にドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの4キャリアからですね発表がありまして、 eSIM に対応した iPhone においてデータ通信のみが利用できる eSIM と音声通話対応の SIM をリアル SIM 状態 DSDS ってですね、この状態で利用している際に110番、118番、119番の緊急通報ができなくなる事象が確認されたということを発表されています。
はあ、
まあ、これ今は IIJ ミオさんの記事を読んだんですが、ドコモの公式発表ちょっと読んでみますね先にね。
はい、
ドコモは確認されている発生条件として SIM カードと eSIM の組み合わせで回線を併用して利用している場合に音声通話が利用できないデータ通信専用 SIM をモバイルデータ通信用の回線として設定している場合って書いてるんですよ。
うん、
ってことはですよ、IIJ ミオの書いてくれてるのは音声通信用の SIM を入れてさらに eSIM でデータ通信専用としてるとダメだっていうふうに書いてあったんですけど、
うん、
ドコモの書き方だったら逆でもあるっていうことだと思うんですよね。
うん、
物理 SIM、リアル SIM ですから物理 SIM をデータ専用にして eSIM が音声だったとしてもこれなんかあるような感じがするんですけど、どうやらですよ、
うん、
この推定される原因としては、本来緊急通報というものですね、110番、119番、118番というのは音声対応 SIM から発信しなければいけないのがデータしか使えない回線から発信しようとしてできないんじゃないかっていうふうに書かれてるんですよね。でこれはドコモの発表でもそうですし、マイネオの発表でも IIJ ミオの発表でもあとはソフトバンクの発表でもそうなんですけど、Android 製品では本事象の対象となる機種はないって書いてるんですよ。さらには iPhone でもデュアル SIM でできるものですから11機種ですね、重要な話なんで機種の紹介しておきますと iPhone12mini、 iPhone12 Pro Max、 12 Pro ただの12、 iPhone 11 Pro、 11 Pro Max ただの11、iPhone XS Max ただの XS、 それに XR に SE の第2世代、このデュアル SIM というものができる eSIM 対応の製品で発生してるらしいですね。でこれね、発信できるかどうかの実験もできないじゃないですか、110番かけたら怒られますからね。
これさ、ほんとしみじみ困るよね。
姫はまあその Android でもちろん対象外ですけれども、私の場合ですよ、主回線も副回線もつまり物理 SIM で入れてるドコモのアハモも eSIM で入れてる楽天モバイルもどちらも音声通信ができる契約にしてるじゃないですか。なので私の場合は発生しないですよね、これは。片っぽがデータ通信のみの場合、そのデータ通信の本来音声通話が発信できないところを iPhone が使おうとしてしまうっていうところに不具合があるみたいなんでですね。今は110番通報とかなんかしたことありますか？
ない私。
痴漢に襲われたこととかないんですか？
交番に行ったことはあるよ。
ストーカーみたいな人につけられた。
119番もない。
そう、私119番はあの職場のなんか火災通報であのやったことありますよ。
え、刺された時は自分で行ったん？
刺された時は病院自分で行きましたよ。
え、これカット？
いや、カットしなくていいですけど。そんなにそんなにあれですからね、血も出てないですからね、もうちゃんと自分でグッと手で押さえたら血も止まりましたんで。
いや、まんとうに生きてたらそんなことあんまり起こらないやんか。
そうですね、まあ、事故ですからあれは。
最近多いやんかそういう事件が。でもあの理由もなくそうされている人に対してすごく失礼な発言だと思うよ。
通り魔的にね、何にもないのにいきなりこう支えたりね、道歩いてるだけでね、そういうとは違うだろうっていうことが言いたい。
掘り起こしてみると火は大道さんにあるわけやんか。
なんかすいません、
それとはちゃうやろ。
まあ、そうですね、
でもさ、これ、はい、本当にさっき大道さんが言った通り、
はい、
確かめてみたくてもできひんやんか。
そうですね、
でも本当に困った時に使えなかったらどうしてくれんねんって思えへん。
開放としてはやっぱりモバイルデータ通信の副回線というのをもう切るっていうんですか、 それをしてくださいって書いてますね。やっぱりその今姫がまさに言った通りで、これ実験もできへんわけですから、
うん、
本当に自分でそういう状態が発生するのかどうかっていう実験もできへんわけですよ、
うん、
で緊急時の時にね、あかん110番しやな、ちょっと待ってよ、まずは設定から、副回線の使用を切ってと、よし OK、 これで主回線のみ、電話かけたら主回線しかつながん状態、よし110番ってはしないですからね。
いやそもそもこの現象があるっていうのを知ってる人がどれぐらいいるのかっていうのも問題じゃない？
まあまあ確かにそうですね。今回 IAJ ミオさんはそれをキャリアから聞いた時に警視庁と一応連絡を取って、うん、本当にできないかどうか、うん、できるのかどうかっていう実験をいろいろとやったらしいんですよね、
うん、
IIJ では警視庁の協力のもと実験いたしましたというふうに書いてるんですよね、
うん、
なので本当に姫の言う通りですよ、これね、なかなか難しいところではありますよね、
うん、
まあ、モバイルデータ通信の回線にね音声通信可能な SIM を設定してくれっていうことですから、うん、でもそうするとやっぱ音声通信可能な SIM ってちょっとデータ値段上がるじゃないですか、3ギガで908円とはいかないですからね、
うん、
そう考えるとこれちょっとアップルが何か対策を取ってもらわないと困るんだろうなと私は思ってるんですよね。
そうね、アップルと何が違うんやろうね、
うん、まあ、ちょっと何かこの電話の発信する仕組みで何かあって iOS のバージョンとかこれ書いてないんですよ、
うん、
普通だったら iOS 何点何でこういう事象がありますのでっていう風に書いてあるじゃないですか、プレスリリースに、
うん、
それも書いてないんですよ今回の場合。なのでハードウェアとしてなんか対応しなあかんことがあるんじゃないかっていう気がしてしょうがないです。これは予想に過ぎないですよ。けど、
うん、
なんか言うてることはわかるでしょ。
そうね。
ところで118番って知ってる？
うん、知らないの。
あ、そうですか。118番っていうのは会場における事件事故の緊急通報用の電話番号としてあるもんです。
あ、じゃあ遭難しましたとか海の上で。まあ、
そうですね。そうですね、2000年から運用されてるんです。海上保安庁につながるんですね。
へえ。
なので今までやったらほら海上保安署とかに電話しやなあかんかったんですよね、その時はね、
うん、
でそれがもう何も考えんでできるようになったっていうことですわ。
でもさ、いざという時さ110番やったか119番かさ、
うん、
もうどっちがどっちか分からんくなってるのにさ、こんな状態になってるんやったらもういよいよドキドキするわ。
まあ3つしかないですからね、110と118と119しかありませんから、まあ、そんなに気にせんでいいんじゃないですか。
でも117は時報やで。
117時報は緊急通報じゃないか。
いやなんかでもさ時報なのとちょっと近いやん。だって117が時報で118が会場でしょ、119が消防でしょ、
はい、
1万違いずつやで、全部110番台やで。そんなさ身近な番号ちゃうで110番台って
まあ そうですね、身近な番号ではないとは思いますけど、
うん、怖いわ。でもなんかどこまで言ったらいいのかわからんよね。
そうなんね、まあ、それは確かに難しいとこなんではあるんですけどね。
なんか普通に歩いててもちょっと怖いなって思うことってドキドキあるのよ。
例えば
大悟さんは多分一生起こらないと思うんだけど、お尻からスカートめくられたりとか
それはもうすぐ通報やな、そんなん。おいおい待て待て待て待て。
あ、そうなんや、分からん。でも、うん、かとかちょっとぶつかってめっちゃ怒られたりとか。
ぶつかってめっちゃ怒られるのは、まあ、民事というか解決しやなあかんことやんか、こっちが落ち度あるかもしれんやんか。
うん、
せやけど
その後ずっとついて回られたこともあるで。
それおかしいな。
なんか女性なだけで攻撃してくる人たちっていっぱいいるやんか。
そういう時はやっぱりわしが一緒に乗らなあかんな。
ね、怖い顔大事だよね。大道さんといるとだって本当に怖いもの何もないもん。怖いのは逆にクレームが怖いけどね、お店の人に切れたりするのが怖いけど
わしが、
うん、
そういうことを言うとまた番組で言うとわしがすごいひどいクレーマーみたいな感じを与えるのでやめてもらっていいですか
そんな詰めんでもいいのになって思う時あるやん
いやでも
最近そんなに飲みに行ってないからもうでも随分行ってないよね大道さんね。
行ってないですね。もう緊急事態宣言もね9月末まで伸びてますからどうなのか分かりませんからね、
うん、
そういう意味では、いやいやちょっと待って、ちょっと飲み屋になかなか行かれへん話じゃなくて、
うん、
緊急通報の話な
私はだからちょっと黙ったのはそういう理由やで、あそれだと思って
なるほどね。話は本当に戻りますけど、これねなかなか試してみるっていうのができませんので、 皆さんもこの問題が解決されるまではちょっとこれに関してはね、頭の片隅に置いておいてもらった方がいいなと思いますね。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト2第160回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第161回は来週9月の24日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
全然このお二人のコメントには関係ないことを言うんですけど、
うん、
今日はあの原稿を 125% にしてるんでめっちゃ見やすいです。
本当に関係ない
いやでもこのみどりんさんの 100% っていうので思い出したんですけど、すいません、
本当に関係ない
あんまりそういうこと言うとおまけで使うよ。
いや全然関係ないじゃん。そして今言うことだったの？
はい、なんかすいません、あのいや何でも言いますけど、みどりんさんの 100% って書いたの見て、あ今日は 125% にしてるからめっちゃ数字も見やすいわと思ったもんで、はい、すいませんでした。
何度もって言ってますけどまだ2回目ですけどね。